私たちの神、父であり母である神は比較なさらない、決して。しかしそれが真実だと頭では知っていても、私の全存在でそれを丸ごと受け入れるのは今もって非常に困難だ。これはもうすでに亡くなられたんですが、カナダのラルシュコミュニティ、ラルシュ共同体、知恵遅れの人たちのですね、施設で、司祭として奉仕しておられる、おられたヘンリー・ナウエンという神父さんの言葉です。つまり、私たちの住んでいる世界というのは、あまりにもいろんなものを比較する。第何位とか、美しいとか、もうあらゆることで比較されるわけで、でもう私たちの中にはそういう比べてみるっていうことがもう身に染みているわけですね。しかし聖書に示される神は絶対に比べられない、比較なさらない。これは聖書である程度分かってはいてもですね、このナウエン神父が言うように、自分の全存在でそれを丸ごと受け入れるっていうのはなかなか難しい。頭で分かっていても、自分ではなくて他の人が褒められたらちょっと面白くなくなったり、そして、自分が一生懸命やったのにみんなが互いにね、他の人を褒め合ったりしてると面白くなかったり、まあ、いろんなことが現実には起こるわけです。私も子供時代は戦前でしたから、徹底して中国それから韓国の人をバカにするっていう雰囲気の中に育ちましたから、それが染み込みましたね。だからこう中国の人とか韓国の人っていうのを見るときに、やっぱり染みついてる感覚っていうのはどうしてもムクムクっと起こってきて、努力して違うって自分を一生懸命打ち消しながらでないと、どうしてもちょっとそういうものに動かされるっていう傾向があることを認めざるを得ないですね。今日の使徒書、使徒言行録の11章の4節以下のところで、これは厳密に言うと10章からの話の続きなんですね。つまりペトロが初めて割礼を受けてない異邦人のところに招かれていって、そこで彼らが悔い改めて聖霊を受けた、そしてペトロは食事を一緒にしたっていう、それがエルサレムに伝わってですね、そういうことが起こった場所はヤッファっていうところですね。主砲の表紙に写真を掲載しましたけれども、テルアビブにくっついてるところです。昔ながらの、今はもう小さな港で、いわゆるボートが停留されるぐらい本格的な貿易とかはなかったんですが、聖書の時代は貿易の港にもなって非常に活気を呈していた場所であるんですが、そこにいたこのコルネリオっていう人をペテロが招かれていって、そしてイエス様を信じる者としたっていうね、その出来事に対してエルサレムにずっといた使徒たちとユダヤにいる兄弟たちはっていうのは、多分その頃イエスの弟だったヤコブが中心になってですね、それでいわゆるイエス様の弟だったっていうので一番権威を持っていたと思うんですが、そしてイエスのことが分かってるっていうので、このヤコブの司令っていうのは非常に影響力を持っていたと思われるんですが、そのエルサレムにいた人たちは、異邦人がそのまま我々と同じになったっていう、つまり 切り替えができていなかったんですね。イエスは一切の垣根なしに触れたのですが、エルサレムにいた指導的な立場の人はまずユダヤ人になって割礼を受けて、それから聖霊の賜物を受ける、その順序がある。それを飛ばしたら我々が何のために召されたのかわからないじゃないかっていうね、そういう感覚が支配してたと思うんですね。ですからとんでもないことじゃないかってこう質問されるわけです。しかしそれに対してペテロが事情を説明して、そしてこれは神がそうなさったのだっていうところを一番の結論にしたのですね。使徒言行録の17節ですが、こうして主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。つまりこれが信仰者の大事な姿です。自分の考えが中心になるんじゃなくて、神がそうなさるっていうのを受け止める。で、自分の方が多少ギクシャクしても神がそうなさってる、そこで自分を切り替えて、あるいは自分にこだわっていたのを切り替える必要があるんじゃないでしょうか。だからこの後ペトロは大胆に、まあ使徒言行録では著者のルカがペトロに一番権威を持たせようとしていますから、異邦人伝道を開いたのはペトロだという立場でずっと表現しているんですが、しかし使徒言行録、前も読みましたようにエチオピアの高官がピリポによってバプテスマを受けたという話がありましたからね、厳密に言えばフィリポが先なんですけれども、まあ、ペトロが中心になって、そしてエルサレム教会が異邦人伝道に取り掛かったんだということを示そうとしているわけです。しかしこういうふうにエルサレムの指導者たちに対してペトロは説得的な話をしたにもかかわらず、ガラテアの信徒への手紙の中ではパウロがペトロが優柔不断で、やっぱりこっちの人にはこっちの人、こっちの人にはそのようにってこう八方美人的に合わせて、だから自分を通していない、だからその異邦人と食事を共にするとかしないとかっていうところがはっきりしないっていうので、もう公然と批判しているわけですから、ここでとっても勇ましく語ったペテロも常にそうはいかなかった。そこが私はなんとなしにホッとするところです。私も自分の50年近くの伝道者としての生活を振り返ってみたら、やっぱり至らなさや無知とか経験のなさっていうので、ずいぶん間違ったことをたくさん、これはいけないとか、こうすべきだとかっていう、そのたくさんのことをやってきた気がします。そして自己矛盾に陥ったこともしばしばです。だから言ってることとしてることが違うっていうふうなことだってしばしば起こっていたというふうに思わざるを得ないのですけれども、しかしキリストにある交わり、教会は神がそうなさるのを受け止める交わりなわけ。だからそれは仮に御言葉を説いたものであっても、この直江神父の言うように同じ矛盾を抱えた人間なんだと、そして葛藤しながら語っているっていう、それが同じはずでありますね。ですからそこでこれは神がそうなさったのだっていうふうに受け止められるかどうか、この視点を切り替えるっていう、これが私は礼拝の一番大事な目的じゃないかと思うんです。神との会見っていうのが礼拝とするとですね、そこで神に出会って、そして自分が生かされてきた、自分で生きたんじゃなくて生かされてきた、 自分で随分やってきたつもりだけども本当はしてもらったことの方が多かったんだ。そういうふうにいろんなことを前奏の間に切り替えていって、そして自分が生かされているという思いに立つときに自分にこだわる、そのこだわりからも解放されていく。しかしまた普通の終日の歩みに入るといつもの自分の癖が出てしまう。これを繰り返していると繰り返さざるを得ないだろうというふうに思うのです。しかし今日の、テキスト、それから終日の主題が全ての人に対する教会の働きっていうこの主題で受け止めますときに、神が全ての人を平等に受け止めてくださってる。これはナウエンの書いてる本の中でもですね、この放蕩息子の帰還っていうそのレンブラントの絵について思ったことをこんな一冊の本にずっと書いてるわけです。とても簡単に言うと、あの放蕩息子の例え話から私たちがそこへ登場する3人の人それぞれの性格を受け止めなきゃいけないっていうところ、まず放蕩息子、私自身が放蕩息子だったっていう部分も受け止めて、その次にはあんなに勝手なことをして、そして私は一度もお父さんに背いたことないのにこんな大宴会してもくれなかったってブーブー言ったお兄さん、これはやっぱり比較するわけですよ。だからお父さんがどんなに嬉しかったかっていうことよりも自分が比較してしまうから、弟より自分の方が愛されてないっていう感じになってしまって、そして憤然とするわけですね。そしてもう一つ、三つ目は、これも私はナウエンの読んで、ああそうかと思った。お父さんの役もしなさいと。つまりお父さんは分け隔てをしない。そして本当は生前に遺産をあげるなんてことは常識的にありえないことです。だけどそんなことまでしてくれて、そして自分勝手なことをしたのにずっとと心にかけて、そして自分から出迎えに行って、そしてさあ一番いい着物を着せろ、最大のご馳走をしようつって大宴会を催す。それぐらいお父さんは息子を探し求めていた。これは同じように私たちも、私たちが神を探し求める前にこの天のお父様は私たちを必死で探しておられる。このことを先に受け止めた方がいい。これが先なんだ。私たちが何かこうなった時に神が向いてじゃなくて、私たちの条件に関わりなく神は私たちを必死に探しておられる。で、少しでも向いてきたら、よっ来た、よっ帰ったって。だからイエスのあの納得のいきにくいブドウ園の例え話、朝早く働いた人と夕方も終わってから来た人も同じ報酬をもらったっていう、これはイエス様の例え話の中でも素晴らしい内容というふうに思うんです。我々の常識から見たらどう見ても不公平なバカなって言いたくなる。だけどブドウ園の主人神様はどの人も全部同じ価値、早く来た人であれ遅かった人であれ、そして神は共にいてくれるっていうことが嬉しくて仕方ない。だから同じものを与える、もうありったけのご馳走を出して、そして一番いい着物を着せてっていうことをしたい。それが天の父だよ。そしてそれをナウエンは母なる神っていうこの優しさ、決して比べない、そういう神の愛は母なる愛だっていうね、お母さんにとってどの子も同じようにっていう、可愛いっていうのと同じように母なる神なんだという表現をしています。だから私たちが日々の歩みの中でどうしても比べてしまう癖を乗り越えるのには、やっぱりこの神の愛の原点に戻るしかない。それは礼拝において切り替えるのと同時に、 ナウエン神父の言葉をそのまま借りていますと、もし私が神の愛の眼差しを持って世界を見ることができたら、そして神の見方はよくある地主や課長のようではなく、つまりよく働いた褒めでダメだったしかりっていうね、そういうのではなく、あるいはどれほどうまく行動したかに応じて子を愛する父のものでもなく、すべてを与え、すべてを許す父の味方であることに気づけば、私の本心からの反応はただただ深い感謝でしかありえない。だからまずそのことのゆえに私が受け入れられて、無条件で受け入れられていただけたし、そして他の人もすべての人を神がそのように受け止めていらっしゃるんだという。だからしかしその神様とが本気になって帰ろうとするかどうかの違いだけなんですね。だからそういう面では私たちは自分の正直な気持ちの上では神様の前でも嫉妬を感じたりするものなんだけれども、そして申し訳ありません、あなたのその深い愛に気づかない愚かなものです言いながら、また比べないぞっていうその目をなんとか保ち続けながら歩んでいけたら、やっぱりあらゆることの受け止め方が違ってくるんじゃないでしょうか。お祈りします。聖なる神様、私たちはあまりにも比べる社会の中に生きています。そしてあらゆることを比べて、そして人を上下あるいは好き嫌いで分けがちです。でもあなたはすべての人をお作りになり、すべての人のために御一人子をくださり、そしてすべての人があなたのもとに立ち返ることを首を長くして待っていてくださる方でした。どうぞ私たちもあらゆる人を見るときに、あなたがそのように受け止めていてくださるというその愛にいつも気づきながら自分を切り替えていくことができるようにどうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。